私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人一人上に豊かにありますように。アーメン。もう10年ぐらい前のことなんですけども、実はアバコというところからですね、児童説教集を出さないかって話がありまして、いくつかですね書かせてもらいました。でその中にですね、アバコさんからもう一つですね、何かキリスト教的な童話をですね、書いていただけませんかという、まだ10年前のことだったので、もうですね、頼まれたらですね嬉しくてやってですね、天使の童話とかですね、いろんな童話を書きました。でその中にですね、種の話っていうのを書いたんですね。でこれがですね、なんかどっかに使われたみたいでですね、よくですね、これは先生の話ですかって言われてですね、聞かれることがあるんですが、種の話っていうのはですね、2粒の種の話だったのです。でそれはどういう種の話かっていうと、春のことです。で土の中にはたっぷりの栄養を吸った種が2粒並んでいましたというですね、そこから始まるお話を作りました。で1つの種がですね言うんですね、春になったしですね、暖かくなったから私は大きくなっていきたいわ、根っこを土の奥までどんどん伸ばして硬い土を押し上げてにょっこりと芽を出してみたい、そしてお花の柔らかなつぼみをそっと開いて春が来ましたよってみんなに教えてあげたい、そしたら花びらが春の光にくすぐられて浅瀬に濡れてどんなに気持ちいいことでしょう、ああ春が来るのが待ち遠しいわと一つのためが言っていました。そしてもう一つの種はですね、なんて言ったかっていうと、私は大きくなるのが怖いわ、だって根っこを土の奥に伸ばしたら暗闇の中で何に出くわすかわからないでしょ、大切な芽だって硬い土を押し上げてうちに傷ついてしまうかもしれないじゃない、もしお花のつぼみをつけても蛇とかにパクッと食べられてしまったらどうなるの、きれいなお花を咲かせたって小さな子供が来て根こそぎ抜いていったらどうなるの、そんなこと思うと大きくなるなんてとんでもない、私は危険がなくなるまで地面の中でずっとしているわ。この話をですね、書かせてもらって、その後、キリスト教のお話にですね、つなげていくんですね。なんで10年前にこの話を自分で書いたのかなと思ったんですよね。多分ですね、新しいことをしていくとかですね、そう教会が改革されていくっていう時、それはどんな時なんだろうなと思うんですね。ああ、待ち遠しいわ。春が待ち遠しいわ。新しくなっていくこと。そこに喜びを感じるわ、一歩踏み出すか。しかし、いや、そんなことはしたってですね、何にもならない、どうにもならないからということでじっとしているか。そのことのですね、対比を多分言いたかったんじゃないかなというふうに思います。今日はクリスマスに向けてのですね、大公説の第三主日を迎えています。このクリスマスの第三主日は、今日はヨセフ。というですね、人を中心として私たちはその聖書の御言葉を聞いています。このヨセフっていう人はどういう人だったんだろうな、このヨセフっていうのは一体誰、そう思います。なぜならヨセフが出てくるのはこの時だけなのです。生まれた後一切聖書にヨセフが登場することはありません。しかしこのヨセフがいなければクリスマスの出来事はなかったというふうにも思うのです。実はクリスマスの出来事っていうのは非常に困難な出来事の中にある物語です。危険を避けて大きくなろうとしない人は多分このクリスマスの意味がわからないかもしれません。危険を承知で一歩踏み出した、このヨセフとマリアの物語が実はクリスマスの物語です。どんな物語か、もう皆さんもよくご存知だと思いますけども、簡単に言えばこういう物語です。結婚していないのに身ごもってしまったマリアがいる。その当時、15歳から16歳だったと言われています。高校生になったばかりぐらいの女の子がいきなり妊娠をするっていうところからこの物語は始まります。そして大きなお腹を抱えて旅をする2人がいます。行ってみると泊まる場所がなかった、そして家畜小屋というところで出産をせずにはいなかった、このような次から次って起こってくる困難の中でマリアとヨセフはそれを受け入れるしかなかったという物語がクリスマスの出来事です。神の御子が生まれる、神の御子が生まれる、 その素晴らしい時にあったものは次から次に起こる困難、また苦しみ、痛みだったと聖書は記しているのです。しかしこの困難の中でこのヨセフというのは一言も言葉を発していません。ただ淡々と自問自答もせずにそれを受け入れていくのです。むしろただ信じたというのが正解かもしれません。何を信じたのかというと、もう今日聖書で読む限りにおいては天使によって与えられた言葉、神があなたと共におられる、たったこの一節だったというふうに思います。また神があなたと共におられる、その御言葉のゆえにこの困難の中で一歩踏み出した、それがクリスマスの出来事かなというふうに思うのです。今日の聖書を見てみますと、マタイによる福音書はキリストの誕生を本当に唐突に書き出しています。婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。よく考えてみるとですね、すごいことですが、しかしこれを淡々と記していくのです。婚約しているが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。ルカによる福音書によればですね、それまでに天使がやってきて、天使ガルブリエルがやってきてマリアとの会話が書いてありますが、マタイは一切それが書きません。このいきなりの出来事にヨセフというのはまず当惑をするのです。はですね、どうしていいかわからなくなったってことかもしれません。そしてその出来事を受け入れない決心をまずするのです。どういう決心をしたかっていうと、これはですね、破談にしよう、なかったことにしようと、まずですね、ヨセフはそういう動き方をします。何もなかったことにして婚約を破棄しよう、そういうふうにヨセフは考えるのです。なぜそうだったかというと、彼は正しい人だったからと聖書には書いてあります。彼は正しい人だったから、彼の正しさは苦しいものやあるものにですね、正しい判断をすることのできる人だった、そういうふうに書いてあるのかもしれません。しかしこの正しい人というの中には、立法において正しい人だったという意味があるのでしょう。なぜかというと、結婚する前にですね、身ごもってしまった女性はどうなるか、それは一族の恥ですから、面前に、みんなの面前に引き出されて石打ちの刑です。つまり民族に恥をもたらしたということでしょう。もしマリアがですね、もしそれが見つかった場合はどうなるか、婚約していたにもかかわらずまだ結婚もしていないマリアが妊娠したというのが分かれば、ひとたまりもなくみんながに連れ出されて石打ちの刑、死刑にされることだったでしょう。ですから立法に正しいこのヨセフはですね、何事もなかったかのようにそれを破談にしようと思ったのかもしれません。それはもう一つはマリアに対する憐れみだったのかもしれません。このまま行くと殺されてしまう、でもですね、もしですね、私たちが何もなかったことにすればですね、マリアは隠れてどこかで生き延びることができるかもしれない、そのようにですね、考えたのかもしれません。しかし天使はこういうふうに言うのです。恐れず妻マリアを迎え入れなさい。ものすごく不思議な表現なのです。恐れず妻マリアを迎え入れなさい。これ何度読んでもですね、不思議に思うのは、まだ結婚してないから妻ではないんです。まだですね、婚約中には妻とは言いません。でも天使はですね、恐れず妻マリアっていうんですね。ここが聖書のですね、非常にですね、憐れみ深いところだというふうに思います。人間的な結婚はまだできてかないかもしれない。でも神はあなたたちをすでに夫婦と認めているってことです。だから子供が生まれるのは当然のことでしょう。というのが多分このマタイによる福音書の書き方なんだと思います。すでにマリアはあなたの妻なのだ。だから迎え入れなさい。神様はすでにマリアをヨセフの妻として認めておられる。つまりヨセフの正しさをですね、あなたが正しいという人であるならば妻を迎え入れなさい、神はあなたたちを夫婦としておられるのだから、 そのように言うのです。そしてその上で、正しい人だからこそ恐れずにこれを受け入れなさい、これから起こることを恐れるなという意味もありますが、実は神様に従うことを要求されたのかもしれません。神がこれをされるのだ、だから恐れるな。神はすべてのことを整えておられる、それが神様が共におられる、その一点だというふうに思うのです。ですからヨセフは正しい人でしたので、すべてを正しく生きていくために神様が配慮された出来事がクリスマスの出来事だというふうに思います。クリスマスの出来事はすべて信頼と従順の上に成り立っている出来事です。信頼の上に立った正しいヨセフの判断、そして神様に対する従順、マリアの従順、これが一つになった時にクリスマスの奇跡が起こるのです。この奇跡のゆえに私たちは、神様は我々と共にいつもいてくださる、その確証が得られるのではないかなというふうに思います。神様はいつも私たちと共におられる、すべてのことは整えてくださる、すべての困難に恐れず、それを乗り越えていくための力も与えてくださっている、それを信じようではないか。それが今年熊本地震を受けたですね、私たちが復興に向けての祈りになるなというふうに思うのです。広島で牧師をしていた時にですね、クリスマスにですね、一つ素敵な話がですね、あります。それはどういう話かというと、クリスマスに一人のですね、89歳のおじいちゃんがですね、天に召されて行かれましたですね。クリスマスの時期にですね、天に召される方っていうのはおられますけどもですね、このおじいちゃんはですね、6月に洗礼を受け入れたばっかりだったんですね。で、そのいろいろないきさつがあるんですけども、まず子供さんたちが洗礼を受けられて、奥様が洗礼を受けられて、一人自分が残っちゃったんですよね。でどうしようかなと思っておれたんですね。で、もう殺し文句は立ったこれだけですね、一緒のお墓に入れないわよっていうですね本当にこれ殺し文句みたいですね。お墓の中にって誰も知らない、いいのなと思って、でもこれは奥さんの一言です、一緒のお墓に入れないわよ。おじいちゃんも考えたんですよね。でじゃあ洗礼を受けるってことになって、いいですかってか、いいですよですね。で、おじいちゃん何でも勉強してませんしですね、でもですね、もう入院中だったのでですね、どうしようかなと思って、勉強よりもですね、おじいちゃんに確かめたんですね。おじいちゃん、家族で同じ神様を信じますか。そしたらおじいちゃんですね、お願いしますって言われたので洗礼を授けたんですね。それから半年生きてですね、亡くなっていくんですね。で、葬儀の時にですね、娘さんがですね、こういうふうな話をされたんですね。クリスマスの時ですね。で、病室で最後の様子をですね、話してくださったのはですね、娘さんはですね、火曜日にですね、お父さんの危篤を宣告されてですね、東京におられたのでですね、やってこられます。で、水曜日の朝にですね、間に合うようにと神様に祈りながら新幹線に乗った。で、広島に着く頃にはですね、連絡が入って、お父さんが心肺停止の状態になられた。もうこれですね、もう会うことはできない、生きているうちに間に合わなかった、臨終には間に合わなかったなと覚悟を決めた。するとですね、でその時にですね、娘さんが、でもどうしても生きているうちに会いたいからってお祈りしたら、また息を始めたっていうんですね。ですね、そういうこともあるだろうって。でですね、娘さんはですね、父はね、待っていてくれると思った、だから急いで行った。で、行ったらお医者さんがですね、もうお父さんの意識は全くありませんですね、心肺停止の状態でですね。でもですね、お医者さんはですね、でもまだ生きておられます。で、非常に喜んだんですね。お父さんは待ってくれたんですね。そして、自分が来るのを待ってくれたんだ。で、そのまますぐすっと亡くなるかというと、亡くならんってわけですよね。って不思議に思うんですね。1時間経ってもですね、そのままの状態が続いていた。で、娘さんはこう思ったらしいですね。もしかして私じゃなくて母が来るのを待ってんじゃないかですね。違うところの病院に入院しておられたのでですね、お母さんが来るのを待ってんじゃないかと思った。で、きっとお母さんに会いたいんだろうな。それはですね、89年の人生において奥さんと、それは原爆も体験してですね、いろいろな苦しいことを体験された中で、一緒に苦労を共にした夫婦なので、きっ とあのお母さんを待ってるに違いない。お母さんが先にですね、洗礼を受けてですね、それを見て自分も同じ神様をですね、信じる勇気を与えられて洗礼を受けた。最後の時はですね、自分の妻に送ってもらいたいと思ったんじゃないか。それでどうしたかというと、お母さんはリウマチのために指が曲がっていることを思い出したんですね。それでそっと人差し指を曲げてお父さんの手に触れた。そしたらお父さんがですね、大きく息をしてふっと最後の時を迎えられた。そういうこともあるんだなですね。で、まあ夫婦ってすごいなっていうふうに娘さんは思ったんですね。一緒に苦労を共にして、そして神様を信じて一歩一歩ですね、自分の最後の時を迎える、そう信じた夫婦の生き方っていうのは一体どんなものだったんだろうと娘さんはつくづく思った。そう思うとですね、そうだと思うんですよね。まあ、いろいろな苦難やいろいろな苦労やまた幸せや喜びもあったと思います。でも共に歩んできた、だからそれを乗り越えることができたんだというふうに思います。まあ、そう思うとクリスマスの季節は何かっていうと、マリアだけの物語じゃないんだと思います。やっぱりもう一人ヨセフがいないとこの物語は成り立たないのです。ヨセフはこの聖書の中で一言も何にも言いません。ただ離縁しようと思った言葉には発せない。でも神様が恐れるなというのでそれを迎え入れて、今度迎え入れたら今度は二人でですね、起こってくるさまざまなですね、苦労や困難に対して一歩前に進んだという出来事なのでしょう。まあ、こんなこう心恐ろしいこと、またこんな困難は嫌だと思って動かないこともできます。しかし神が共にいてくださる、恐れるなって言われるからですね、マリアと共に一歩ずつ前に進んでいって、そしてそれがベツレヘムで御子の誕生を迎えるという奇跡を生むのだというふうに思うのです。ヨセフは天使によって恐れるなって言われました。マリアに起こった出来事を恐れず受け入れなさいって言われました。この御言葉をヨセフは信頼したんだと思います。また天使たちもヨセフとマリアを信頼して、この新しい御子ですね、誕生、この二人に託した。この出来事がクリスマス、どんな困難があったとしても御言葉を信じて一歩前に出る、このことをですね、今日私たちは教えられているのではないかなと思います。その一歩出る勇気を今日も神が我々と共におられるという、その御言葉のゆえに私たちは与えられています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか神が私たちと共におられる、その御言葉を信じて新しい年に向けてまた一歩前に進むことができるように導いてください。今年は震災があり、さまざまなところで希望をなくしかけている人たちもたくさんいます。しかしクリスマスのこの時、主が共におられるから、この希望を一人一人に分け与っていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。